今日は滋賀県大津市にお住まいのカメラマン寿福茂さんに杉原中根の世界を撮り続けてと題してお話しいただきます。寿福さんはナチスドイツの迫害を逃れるユダヤ避難民に日本の通貨ビザを発給した外交官杉原中根の業績と避難民のその後の生き方を写真で追い続けています。昨年横浜市の歴史博物館で開かれた杉原中根と命のビザ展は好評を博しました。平成23年には写真集大海の祈りと美を発表し滋賀県文化賞を受賞していらっしゃいます。寿福さんが杉原中根の世界に関わったのは30代の後半、アウシュビッツに出会ってからでした。当時の杉原ビザリスト、杉原中根が発給した避難民の名前が記されたリストによりますと、杉原ビザで世界に渡った避難民は6000人、その子孫は3万人とも言われます。寿福さんは避難民の当時と今を伝えることで平和のありがたさを伝えたいとおっしゃいます。では、杉原中根の世界を撮り続けて寿福茂さんのお話です。聞き手は NHK ラジオ深夜便、林明俊ディレクターです。
インタビューする場所、会議室に寿福さんが横浜市で行った写真展の作品、それから寿福さんのご専門は仏像とか文化財とか遺跡とか、そういったものを写すのが本来の寿福さんのお仕事なんですが、石仏や仏像の写真も並んでいる中でのインタビューです。昨年の横浜市での杉原千畝と命のビザ展、
はい、
これ大変な人気だったようですね。
そうですね、もう熱気がすごくありましてね、もう土曜日日曜日なんて言ったらものすごい人が来られてまして、こう私も展覧会いくつかやってるんですけども、こんな人を見たことないぐらいびっくりしましたね。もう若い子からもちろん成人から、まあ、高齢者の方もいらっしゃいますし、それ、まあ、女性男性もう性別もみんないろんな方がたくさん来られてましてね、だいたい聞くところだと1万3000人を超えてるということらしいんで、
ええ、
博物館でもびっくりされたようですね。
あ、そうですか、
はい、でフロアをね管理してるフロアガールっていうか女性の方いらっしゃいますけども、その人からちょくちょくいろいろ聞きますとですね、ええ、泣きながら見てる人いるんだよって聞いたり、それから毎日子供がね毎日来るんですよ会場に、
うん、
だから、その子ひょっとしたら領事館の大使を目指してるんじゃないかなと思ったり、いろんなたくさんのこう出会いがありましたね。特に写真をゆっくりじっくり見て、文章もしっかり読んでもらって、それで長い時間いる人がとても多かったですね。それと私の方でも展覧会の会場の雰囲気もですね、できるだけその対話型っていうか、こう話ができるように、こう人と話ができるように、それからそういう話にも参加できるように、それからそういう雰囲気を作りたかったんですね。ですから私もお客さんのふりして横で聞いてるんですよ、こういろいろ話ね。そうしますと横浜の宿屋さんのホテルの紹介の場面があります。あ、私ここ知ってるわよ知ってるわよとかね、
うん、
で隣のまたおばさんが、違うおばさんが、え、私ここ入ったことあるのよとかね、
うん、
そういう全然知らない人同士も対話をしながらできるような展覧会になったなと思います。
寿福さん自らも説明役をなさってたじゃありませんか。
はい、4回ほど約束ちゃんとした日がありまして、そこでやるんですけども、みんなの顔が見てると、こう人の目を見てるとこう分かるんですね、感じがね。もううなずきながらこう私の話、こう私下手なんだけど 一応そうだそうだよっていう感じで聞いてくださったり、本当に対話してるっていうか一人一人にお話ししてるような感じがすごく良かったと思いますね。
それからの写真の展示も随分工夫されているなと思いました、ね、例えばアウシュビッツのこの写真一枚にしても、うん、両サイドを有刺鉄線に囲まれて、はい、真ん中に道路がある、うん、何か私どももそこを歩かされているような感じもしました、
そうですね。実は杉原中根のこういう物語というかこういう展示をやるのは実はアウシュビッツがきっかけなんですよ。それでアウシュビッツで3回行ってます。杉原中根のこと知らなかったですからね。だからアウシュビッツのすっごいインパクトがありまして、それをこうできるだけ最初に会場の1ページ目に持ってこようと思って、でいろいろ凝っていろんな有刺鉄線まで回して、あのできるだけその時代の感覚をみんなにまず入ってもらおうと、うん、そういうような展示をしました。
あの写真展の会場にはおそらく当時ユダヤの方々が持ち運んだカバン、
う
ん、
カバンですね、
ね、それもありましたしね、
はい、それからそこのカバンの上にはですね、わざわざイスラエルのエルサレムで買った黒い帽子ですね、それをね、それは現代もんですけども、うん、買って上にポコッと乗っけたりですね、うん、いろんな工夫をしましたね。
臨場感というのがとてもありましたよね。
そうなんです。
写真プラス
ラジオ深夜便の途中ですが、大阪のニュースセンターから気象に関する情報です。先ほど京都府の京都亀岡南丹京丹波丹後舞鶴綾部福知山に大雪警報が発表されました。京都市南丹市京丹波町宮津市京丹後市伊根町与謝野町舞鶴市綾部市福知山市に大雪警報が発表されました。以上、大阪のニュースセンターから気象に関する情報でした。
いっぱいですね、いい話が。
それからお手元にファイルされているのが横浜市の小学校の子どもさん6年生が感想文をお寄せいただいているんですね。
そうなんですよね。あの4クラス150人6年生全員で来ました。でこういろんな感想文をまとめてくれたんですが、ちょっとうまく読めるかどうかあれですけども、私は小さい時から戦争などの恐ろしいことが大嫌いで、そういうものから避けてきました。テレビで戦争のシーンがあれば逃げ出してた。新聞に出れば新聞も見なかった。でもそれでは何も始まらないんだということを言ってますね。で杉原さんのように立ち向かっていかなければならないんだと書いてますね。私たちにとってはビザなんか書くことはできませんが、戦争のその悲惨なことを知ることでですね、二度とそんなことが起こらないようにしなければならないと思えるようになった見学でしたっていう、なんかいい感じの文章がありますね。あと私は展覧会に行くまで杉原中根さんはただのいい人だったと思ってたけども、今日たくさんの資料や写真を見て、この人はただいい人だからだけじゃない、一人で6000人の命を救ったことは世界を救うことと等しい素晴らしいことをした人なんだなと思ったとか、こういうなんかね、素直な気持ちでいっぱい書いてくれましたね。
まあそういう若い子どもたちがね、正直に受け止めてくれてる感想文ですね、
そうですね。ですからこの頃災害も多いしテロも頻発してます。だけどこういう子どもたちにも今期待したいなと思いますね。リトアニアでは日本領事館の前でたまたま行った時に課外学習でやっぱり子どもたちが来てたんですよね。
あ、そうですか。
はい、それで言葉はもちろん分かんないですけども、私もどう見てもカメラマンですから、こうカメラマンの風景でこっち見て集合写真撮らせてって日本語で言ったら、なんかそれを分かってくれて、きっちりピタッときれいに誰がやるともなく並んでくれるんですね。で多分なんとなしにアジア人日本人だなっていうのも分かってくれたと思うんですけども、そういう子どもたち、こういう子どもたちがいればまたこれから まだ希望が持てることがいっぱいあるんじゃないかなと思いましたね。
なるほどね、まあ、今回の横浜での写真展大成功だと思うんですが、横浜でこの写真展をおやりになったというのは何か理由がおありですか？
あ、実はですね、私横浜でね発掘をやってたんですよ。横浜の港北ニュータウンと言いましてね、で今博物館が建ってますけども、ここに10年もかあまりすぐそこに下宿してですね、あのカメラマンとしてここに勤めてました。ですから横浜はある意味第二のふるさとでもあります。でいつか横浜で展示会できたらいいなというのは漠然とは思ってました。それがあのいろいろ杉原さんのことを勉強しているうちに、あの氷川丸、あの山下公園にありますね、
浮かんでますね、
であそこのよく読む見ると、あの勉強していくと、あの船でユダヤ難民を運んでるということですね。あの神戸にもいろいろそういう船で出ていった話はありますが、本物がですねまだ目の前にですね横浜にあるじゃんっていう感じですね、じゃあここで絶対展覧会やろうと、それで相談に上がりました。
でしかもタイミングよく氷川丸が国の重要文化財にもなったんですね。
それでもうあれは最初市の指定でしたけどもね、展覧会の準備しだした頃に重要文化財に格上げされました。それからもう一つはあの杉原美座っていうのが世界記憶遺産にノミネートされましたね。まあ決まったわけじゃないですけども、ノミネートされて急にそういう話がいっぱいこう盛り上がってきたタイミングで横浜でやろうっていうことになりましてね、がぜんよしここはやってやろうと思いましたね。
なるほど、ね、なるほど。何か木が熟していた、
あ偶然でしょうけどもね、もう杉原展とかアウシュビッツ展っていうのはもう何度もやってるんですけども、よしここで全部出し切ってやろうと思ってですね、
なるほど、
あの頑張りましたね。
あ、その意気込みがあったんですね、
もう展示だけでも一月かかりました
いやその熱意伝わりました。
あ、そうですか、
最近ではあの杉原千畝の研究、あるいは小説、ドラマ、さまざまなメディアとか分野で取り上げられるようになりましたけれども、寿福さんは写真でユダヤ人の人たちの逃避行を撮り続けてる、そもそもそのきっかけというのは一体何だったんですか？
実はね、杉原さんのことももちろん知らなかったんですが、まずは小さい頃ですね、小学6年生の時に夜と霧っていうヴィクトール・フランクルっていう人の難しい哲学者の本がありまして、夜と霧っていうのがあるんですが、これを先生がね小学6年生の時に朗読してくださったんですよ。こんな難しい話をね、絶対覚えてないですよね。ただね、その中にそのフランクルの文章の中に内容までは全然覚えてないんですけども、収容されてる人たちが世界ってどうしてこう美しいんだろうっていう場面が出てくるんですね、で夕日を見て感動してるわけです。だけどもう収容されてるから明日いなくなるかもしれない、だけどそういう風景を見てみんなで感動してる場面があるんです。これだけがね子供の中の心に残ってました。
今せっかく本を開いていただいてるんですが、どこですか、関連のところお読みいただけますか。
ですね、それと対照的に収容所の荒涼とした灰色の掘ったて小屋と泥だらけの天候場があり、その水たまりはまだ燃える空が映っていたっていうわけですね。多分夕日が映ってたんでしょうね。感動の沈黙が数分続いた後に誰かが他の人に世界ってどうしてこう綺麗なんだろうと尋ねてる声が聞こえたっていう場面ですね。あの誰か見つけたんですよね、美しい夕日をね。おいみんな来てみろよ、こんな綺麗な世界があるんだぜっていうわけです。明日死ぬかもしれない人たちが。だからそれだけがね子供の時にガチンと残ってたんです。で多分ね僕勝手に個人的に思うんですけども、琵琶湖の風景ってね朝も夕日も美しいんですよ。一日で二度おいしい。 そういうふもとで育ちましたので、ですから夕日と朝日と美しい滋賀県ですね。
そのジェフさんの写真が真後ろにあります。
そうですね、
とっても綺麗な
綺麗ですね、夕日ですね。だからこういう中で実は僕育ってましたので、だからこの小学生で6年生の時に読んでもらった美しい夕日がカチッと頭にずっと入ってて残ってたんですよね。今度大人になってからポーランドちょっと行ってみよう、修旅行参加しよう、これはもう経済的にもなんとかねできるようになりましたので、それでその子供の時にちょっと聞いてた美しい夕日、これを見てみたいと思って一般的な個人参加でポーランド一周行きました、うん、でもちろんいろんなワルシャワとか見るんですけども、美しい夕日っていうのはこれは私だけの子供の心であって、そんなもんじゃなかったんですね。現実はね、もう足が重たくなるぐらいアウシュビッツ行きますとみんなそうなんですけど、黙りこくってそんな気持ちにはとてもなれないんですけど、でもそういう感傷に浸ってるものではなかったんですが、そういう逆にアウシュビッツのショックを展示してみようと、アウシュビッツの展覧会から始めるようになりましたね。その後杉原さんのことを知ってって、それではということでいろんな話をこうつながっていくわけですね。
小学校6年生の時に先生が読んでくれた、アウシュビッツのそこに入っている人たちが見た夕日。
そうですね、
不思議なもんですね。
そうなんです。しかも私その先生まだご存命でね、あの100歳を超えるおばあちゃんを面倒見ていらっしゃいますからね、まだお元気なんですね。でこの話をまたいつもするんですけどね、先生に言うんですけどね、うん、さあそうやったなっていうわけですね。あ、
先生も今覚えてらっしゃる。
人との出会いですね、それが始まりです。ですから私アウシュビッツのことしか分からなかったんですけども、そこへの取材何回も重ねてるうちに杉原中の由紀子さん6000人の命のビザっていう本が出まして、でこれを読んでよし、じゃあそういうアウシュビッツが過酷なすごいところを行くのに、その日本人がですね、日本人の杉原さんっていう人が助けたっていうのを知りましてですね、よしじゃあユダヤ難民たちの足跡を訪ねてみようと、そう志を立てましてね、それでいろんな人に聞いていくうちに、あとはしりとりゲームです。もう自然にそれやってるんだと、君ここへ行きなさいってここに行ったらこの人を訪ねなさいって言って、ずーっと、だから私は今回の展覧会のアウシュビッツだけは自分で考えてやったんですが、あとはストーリーは全部人とのつながりでつながっていきましたね。
アウシュビッツから始まって、うん、まあ、リトアニアの領事館ですよね、
そうですね、
それからビザをもらった人たちが、ソビエト、当時ソビエトのシベリア鉄道を使って東へ東へ日本へ向かっていったわけですね。
それがまたあの人との出会いで、君でこっち行きなさいこっち行きなさいというように私が逆に導かれましたね。ですからそれと一番最初の感激というか良かったのは、リトアニア6回ほど私行ってるんですけども、最初の2回目だったと思うんですが、こう路地を歩いてますとですね、あのおばあさんが、リトアニアのおばあさんが歩いてましてね、で私確かハンバーグかなんかを5円、日本円で5円か10円ぐらいで安いのを買って食べようとしてたら、ヤポン好きって声をかけてくるんですよ、うん、でまあ多分日本人って呼んだんでしょうね。なおばあさんでね、ニコニコ笑ってるんですよ。で最初ねすごく嬉しそうで、なんかやっと会えたっていう感じでしたね。でまず私の手の甲のところを触って、それで次はギュッと抱きしめてくるんです。僕はねそれだけでね、これはすごい歴史の中にいるんだ、うん、その人は多分あの杉原さんのことを知ってるんだ、で杉原さんにお礼はもうできないけども、日本人がもしやってきたらもうこの家族でずっと50年も待ち構えててですね、お礼を言おう と思ってたんじゃないかと、私はもうそのように絶対解釈しましてですね、それでもこれはとても大切な歴史の話の中にいるんだ、よしこれはもう絶対に追っかけて、とことん追っかけてやろうと思いましてですね、それからいろんな人に聞いてまいりました。まずで幸い神戸の方にポーランドの人がいましてね、で貿易商をやってる、今現在もう今亡くなりましたけど、その頃生きてらっしゃって、で私こういうことをしてるんですよと、追っかけようと思ってるんですよ、どうしたらその難民でその生き残って今でも生きてる人に会えるかなっていうことを聞きました。そうしますと、俺は知らないよ、そんなことは、そんなことは分かんないけども、でもニューヨークのナンバーワンのラビお坊さんですね、この人知ってるから、まずこの人俺紹介するから君そこへ訪ねなさいっていうわけです。そっから今回あと展覧会でやったシルビアさんっていう難民で助けられた少女に、少女って、今はアインシュタイン大学の先生やってますけども、そこにたどり着きました。そしてこういう物語がどんどんどんどん出会い出会い出会いで、だから私が考えたストーリーじゃなくって、全部いろんな人たちのこの出会いとかアドバイスでずっと話が進んでいきましたね。
うん、今お話に出たシルビアさん、この部屋の正面に写真が、ありますけれども、現在70歳を超えていらっしゃるんでしょう
が、そうでしょうね、
当時は6歳
5、6歳ですね、
ビザには6歳の少女として乗ってましたよね、
1941年ぐらいですかね。
うん、そのシルビアさんは今ニューヨークでは何をなさってるんですか？
それがね、これがまたこうできすぎた話なんですけどもね、私が何もアポはもちろん面会のアポは取ってますけども、大学の先生であることしか知らなかったんです。でもその先生の教授の机にね、まず入ったらポスターが置いてありましてね、で、まあ Do the right thing っていうんですけども、いいことしようっていう、日本語で言うとね、いいことしようよとコンテストを私やってんですよって、シルビアさんがね、でこんな話そこで初めて聞いたんですけども、杉原さんの写真が貼ってありましてね、で賞金がね、一等賞が1500ドルというか、高校生では大金ですよね、でニューヨークの高校生たちもやっぱりこういじめとかいろんな問題があるらしいんですね。そのために私たちは正しいことをしようよって杉原さんを立てて、それでニューヨークの高校生たちに、杉原さんってこんな人がいたんだよ、でこういう人がいて私も助けられたのよ、で質問としては、これまでに正しいことをするという選択に迫られたことはありますか、質問1ですね。質問の2は、これまでに自分が誇りに思えるような決断をしたことがありますか、で3番目に、間違った選択をしたけどもそれによって、ね、何かを学んだという経験がありますか、この3つを質問されてて、だから間違えててもいいんだとかね思って、高校生たち一生懸命エッセイコンテストに参加したそうですね。
はあ、それがシルビアさんにとっては杉原千畝の精神だと、
そうですね、
受け止めてらっしゃるんですね。
そうですね、ポスターにはその杉原さん夫妻が写真が貼ってますからね、だからそこがそれを言いたかったんだと思いますけどね。
できすぎだとおっしゃいましたけども、本当にストーリーのようですね。
なんか私がこうあとっていうか小説家でね、書いたようにできすぎですよね。でもそのできすぎはね、今でも続いてましてですね、いろんなまだ話が入ってきますね。
そうですか。まあリトアニアからシベリア鉄道を経由してウラジオストクに行って、それから日本の敦賀に来るんですよね。
そうですね。
で敦賀から神戸、あるいは横浜、を経由して、ユダヤの人たちは、
そうですね、
上海だとか、
上海だとか
北米に渡ったんですね。
そうですね。
それを全部、
寿
福さんは、
行きました。
追いかけてるんですね。
それが順番通りじゃないです。やっぱり、そうは、船乗って、また飛行機あっち乗って、またシベリア鉄道、シベリア鉄道は4回乗ってますから、夏も冬も乗ってるんで、ストーリー通りの順番では取材はしてないんですけどね。だから、あと日本海も船でも渡りましたしですね、できるだけその当時の 順番にはなってないけどもところは回りましたね。
ね、随分後になって、その回ったわけですけれども、1940年代、
はい、
その当時避難するユダヤの人たちはどんな風だったと思いつつ、
そうですね、
写真撮影なさいました。
いや、特にシベリア鉄道かな。やっぱりその全く同じ場所を同じ体験できますからね。シベリア鉄道は昔のままでもうガタンガタンガタンガタンで1週間、今で1週間、当時は2週間ですね。星空見ながらずっと行くんですけども、これはなかなかいい旅、私は好きでしたね、うん、
でもユダヤの人たちにとってはどうだったんでしょう。
ああ、これは苦なんでしょうね。まず2週間乗ること自体がちょっと大変でしょうね。私は1週間でしたけどね。それからあとはロシアのああいういろんな情報機関からもいろんな、だってやっぱり逃避行ですからね、どこで何があるか分かんないからね。で列車でどこで止められるかも分かんない。でシルビアさんの話聞きますと、ウラジオストクまで着いたらお母さんが急病になっちゃったって言うんでね。でそれでもなんとかお母さん我慢して日本の敦賀へ渡ったようですね。
避難民の方々はほっとしたんじゃないでしょうか。
そうでしょうね。いろんな話がまだね、ご存命の方もいらっしゃいますから、あそこにもいろんな話が出てますし、またそういう本も出てますしね、また読んでいただければと思いますが、一つだけ私びっくりしたのは、難民の方たちがお金をに換えるために腕時計を売ってたんですよ、
はあ、
これはねテクノスってヨーロッパのすごく高級なブランドの時計らしいですけども、婦人時計ですけどね、私がね撮影してたらね、もう音をちょっと出しも開きますけどね、パラパラ漫画みたいに、
ええ、
動くでしょ。
あ、動きますね。
私が撮影しだしたらね20分間動いたの。
え、本当に動いたんですか。
そうです。ここで腕時計の真正面を撮ろうと思ってセットしたんですよ、
ええ、
で撮ろうかなと思ったら動き出したの、
はあ、今は写真をペラペラやりながら
ペラペラ漫画みたいな、ね、
動いているように見せてますが、
このだから1秒おきにシャッター切ったんですよ、
はあはあ、
で動き出したから、
へ
ほんでこうパラパラ漫画みたいになるように全部プリントしてこうまとめてあるんですけど、これもなんか感じますよね。
奇跡じゃないですか。
ね、
よジェフクさん来てくれましたねって。
いやでしょう、こういうことがね、杉原さんの取材をしてると、これはものですけども、人もね同じようなこういう出会いがあってウェルカムで迎えてくれるのは嬉しいですね。
蘇ってくるんだ。
蘇ってくるんです、
ね、まだ歴史ではないんです
ね。あ、そうそうそうそうそうそう、
敦賀に渡ってそれから、まあ、神戸に行く人が多かったようですけども、横浜にも随分行ったそうです ね、
です、 ね、
です
から私やっぱり神戸の方が、まあ、関西ですから近いし、もし展覧会もやるんだったら神戸で最後やりたいなと思ってたし、でもよく読んでみると横浜もたくさん来てますしね。それから氷川丸で、とにかくさっきも言いましたけども、氷川丸で逃げてる人がね、
そうそうそうい
ますね。そういう話がいっぱい入ってますので、やっぱり横浜でやれて今回良かったですよ ね、
ね、うん、ある新聞の記事によると、うん、1940年代横浜の二流三流のホテルがユダヤ人でいっぱいだった、というふうな記事がありましたよね。
ありましたね。私もお客さんとして中に、写真展の会場の中にいたんですけども、その会場の中にそういう説明いっぱいあるんですが、え、私このホテル知ってるよとかね、
うん、
そんな話聞いたりですね、私も横で、はあ、そうですかと聞いたり、あとそまたもう一つ向こうの女の人が、何、私この中に入ったことあるんだよとか、だからお客さん同士がこう対話をしてるっていうのがありましてですね、対話型というか、
うん、
参加型というか、うん、そういう雰囲気がたくさん会場に出てましたんでね、ちょっといい展覧会ではなかったかなと私はちょっと喜んでますけどね、
うん、1940年代の出来事と思っていたら、今も世界中を見渡すと 避難民、難民があちこちにいますよね。
そうですね、まあ、あの災害も多いですね。日本にも、ね、災害多いし、それからテロも多いですしね。で、私もそういう杉原さんの取材しているとヨーロッパへよく行きますので、コソボ紛争の時ですから、ユーゴスラビアの取材をやってるんですよ、
はい、
でそこにもその難民たちがこういっぱいいたりですね。でもね、そういうすごい戦争の姿の中に子どもたちの元気な姿があるんですね。博物館がボコボコにされてるんですけど、その前で子どもたちが遊んでるんですよね。それからベオグラードではですね、橋が爆破されてましてですね、ドーンと落ちてるんですけども、そこをドナウ川が通ってるんですけど、そこで水泳やってるんですね、
うん、
家族で。
写真がありますね。
こういう、まあ、力強いっていうか、私たちは考えられないですよね。そんな戦争の後のところで、まあ、遊んでるっていう、こういう子どもたちがいるんだったら、まだこれからの難民問題もまだ救えるんじゃないかなと思いましたり、考えましたね。
さあ、寿福さんのカメラマン生活のお話を伺いましょう。まあ、何度も申し上げておりますけれども、仏像とか文化財をご専門に写真を撮っていらっしゃるんですが、このカメラマンという職業、まあ、なぜお選びになって、そしてそのカメラマンの可能性というんでしょうかね、これはどんなふうに考えていらっしゃいます？
そうですね、まあ、技術的なことはね、長くやってればなんとかなるんですけど、結局やっぱり最初に入ってったきっかけは、やっぱり土門拳とか、私の師匠もよく似たタイプなんですけども、ああいう人たちの本を読んだことかな。だから土門拳だったら死ぬことと生きることっていう本があるんですけど、これを私はもう教科書のようにして読みましたね。そしてあの人たちはリアリズムを徹底的に追求された方ですよね。で、だけどそれを読み解きますと、こう画面の外だから、カメラマンなのに映ってないところ、
うん、
そこに何を込めるかだっていうわけですね。ですから、こう暗示するような風景を暗示するような、その写真に何かを込めてるというか、何かを訴えたい気持ちを暗示するような、そういう写真でないとダメだっていうふうに僕は、まあ、読み解いたんですよ。
写っているものだけではなくて、その周りにあるもの、
そうい
ったものを通して表現する、
それが歴史や人間をそこで表現する、そういうものじゃないかって土門拳は言うわけですね。それで私はこの仏像を撮るときもそうなんですが、2つの顔が隠されていると思います、
はい、今目の前に2つの、これは同じ仏像、これは何ですか？
不動明王ですね。
不動明王ですか、うん、2枚同じ写真があるんですが、右側が大変怖そうに感じます。
そうですね、
左側は、
はい、
まあ、ぎゅっと目を、まなじりを上げてるんですけれども、うん、右に比べると少しは温和という感じがします。
これは私がこうなんていうか感じるんですけどもね、今の博物館の展示、私のもちろん写真の撮影も太陽が上にあって撮影しますよね。太陽っていうのは、はい、ライトが上にあって、そうしないとデコボコがボコデコに見えちゃうからね。影が下から当たった場合、上から当たった場合で立体感が全然逆に見えちゃいます。そしてよく考えたら仏像も、はて、あ、そうだ、仏像も昔は明治時代前は蛍光灯ないですから、ひょっとしたらろうそくの明かりだけで顔を拝んでたと思うんですよね。
あ、下からの明かりで
非日常の明かりですね。
仏像が見えてたわけですね、
でも普段僕たち博物館でも見てるのはごく普通の上にライトがあって、立体感を感じてます。でもこの頃思ってですね、ひょっとしたら昔の人の拝んでた顔は違う、その隠された部分の顔じゃないかなと思い出しました、それも土門拳でいうところのその画面の外にあるものっていうか、絵の外にあるもの、それがこれじゃないかなと思い出しましてね。そして 写真のライティングを変えてみたんですよ。で下からだから昔のろうそくで見てた人と同じようなライティングにして見て撮影したんですが、そうすると全然違うんですね。
その下からろうそくの火を当てたのが右側の不動明王で、随分
怖い
感じがしますね。
だからこの人間の内面みたいなところがこう出てくるというか、だから仏師さんはね、仏師っていうか仏さんを彫る人とか、あとひょっとしたらアーキテクトっていうんですか、あの建築家、お寺を建てた人、
はい、
あの人たちも障子の明かりが畳に落ちて下から光が当たって、で仏師も仏像を作る人もこういう光の中で皆さんが拝んでもらって、それでいろんなことを悩みを何をかを訴えてたんだろうというようなことが思うわけですね。ですからこう文化財の撮影してても時間があればその昔の人と同じような光で撮りたいなっていうのは今考えてますね。
はは、左側の写真は博物館で上から光が当てられている作品、
はい、まあそれは普通なんですけどね。でも昔の人はきっとこっちの怖いこれで参拝する人たちにらみつけた、それで悪いことしちゃダメだよってこう訴えてたんじゃないかなっていう気がいたしますね。
それが寿福茂さんの写真ですか。
いやっていうかその頃この頃そういうものに気がついたというか、仏像の撮影をしているとそういうものに気がつかされた気がいたしますね。
寿福さんが写されて、それで九州で展示会を開いた作品展を見せていただいたんですが、仏像、仏様、さまざまな素顔がとっても穏やかに撮れていた写真展だったんですが、
そうですね。ですからその頃はまだ暗中模索の状態で、ですから普通の光で撮ってたんでですね、今から思うともう少し厳しい写真にしたかったなというのはちょっと後悔しているところですね。あとあの時の展覧会はどっちかっていうと自然っていうものを神様に例えて、琵琶湖の風景とかを神様に例えて、それを ご本尊となるように展示をしましたのでね、ですからかえって穏やかな表情の仏さんも良かったのかもしれませんね。
そうですか、うん、いや私はあの写真集を拝見しましてね、寿福さんって穏やかな人なんだなと思って拝見してましたが、いやいや、ね、本当のところはこの不動明王の、
そうですね、
怒ってる、怖い、その写真ですか。
そうですね、ですからこれがやっぱり杉原さんを描けてる時のなんかすごい平和な部分と厳しい部分、怖い部分っていうのが重なって見えますから、だからこの辺の仏像の撮影ともやはり同じことかなっていう気がしますね。その光と影っていうか、その時の戦争の光と影、それによって見え方が全然変わってくる。だからこういう難民が増えてる状態でこう撮影もし行けるとしたら、そういうものが両方見えるような写真が撮りたい、撮ってみたいかなと思いますね。杉原さんのやってるとやっぱり糸でつながってるように感じますね。やっぱりそういう丸く見えない糸で全てがつながってて、本当は心がこうやってつながってんだなっていうのが分かりますね。それが一番感じます。だからいつも新しい発見と感動があるんでしょうね、
うん
うん、やめられないんです。やめるわけにいかない、これはとことんやるしかないっていうことでね、これはとても大切な歴史の話なんだ、これはまあ、生きてる限りは続けるしかないですね。
いや展示会で写真展で私拝見した方々、そしてこの感想ノートで見た、で拝見した皆さんの印象、それから今リトアニアでお会いしたおばあちゃんのお話、ニューヨークのシルビー博士、まあさまざま世界各地、日本を含めて世界各地の人々がやはりこの 写真を見て、みんなそれぞれの感じをお持ちになってるんですね。
ああ、そうですね。今回はね、外国の方もたくさんいらっしゃったようですし、ぜひまたどっかで展覧会はやらなくちゃダメですね、これね。
あ、そうそう、それを感じました。これだけ資料がたくさん終わりじゃないですか、はい、何か次の展示会はお考えになってるんですか。
まあ、できればやっぱり鎌倉で一度やりたいかなと個人的に思ってます。鎌倉は杉原中根が晩年を過ごしたところですし、で鎌倉にもそういった資料もございますから、あそこで一回今度やってみたいなっていうのは個人的には思ってますけども、まあ場所を問わずいろんなところでねやってみたいなと思いますけども、
まあこれだけの資料眠らしておくのはもったいないです
ね。もったいないですね、
で
もこれ運んで持って帰ってるだけでも大変なんですよ本当に。また ぜひ近いうちにねやってみたいですね。
もう二十数年かけた寿福茂さんの老作
ですよ、
ね、ぜひあちこちでね見る機会ができればいいなと思いますね。
そうですね、いろいろ思い出しますよ。おばあさんの笑顔とかね、あと横浜の小学校の子どもたちとかですね、ああいう顔が目に浮かびますので、本当にどんどん続けていきたいですよね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日への言葉、杉原中根の世界を撮り続けて、滋賀県大津市にお住まいのカメラマン寿福茂さんにお話しいただきました。聞き手は NHK ラジオ深夜便、林明俊ディレクターでした。